問わず語りの神田伯山。
問わず語りの神田伯山。この番組は車買い取りの底から、築地入船、大谷さん、他各社の提供でお送りします。
築地入船の味。
神田伯山でございます。江戸の粋を今に伝える築地入船の伊達巻。
築地入船の味。
神田伯山です。黄色と白二色に秘めたおもてなし、築地入船の錦卵。神田伯山の車買い取り講談。車買い取りの底からは、査定引き取り書類手続き、どれも0円。お客様の悩みをバッタバッタとなぎ倒し、ここで必殺高額買い取り。0120-590-870。車の買い取り販売なら、そこから。子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは、私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、私こと神田伯山、6月4日41歳の誕生日を迎えました。朝は家族にプレゼントをもらい、昼は寄席に行き、お客様に笑っていただき、夜はまた家族でご飯を食べて、なんて幸せな誕生日なんだと思っていたところ、神さんからこう言われました。あなたのことをもうそんなに好きじゃないよ。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。っていう、悲しいね。翻訳。41歳翻訳。数えで42だから。こんなことあるかね。一応神さんには許可得てますよ。なんか誕生日でいろいろあったこと喋っていいかな。あ、全部喋っていいっていう。全部喋っていいのっていう。いい日でね。6月4日。もう6月3日ぐらいからね、うちのね、子供5歳と、神さんがね、なんかちょこちょこ喋ってたりするんですよ。で、子供がチャッチャッチャって神さんの耳元行って、なんか、お父さんへのプレゼントはみたいな。ちょ、聞こえてんだよ。ダダ漏れなの。で、俺は大人だからさ、聞こえないふりをして、あ、プレゼントもらえるんだ。なんて思いながらもさ、お父さんあっち行っててよ、みたいな。なんか、聞こえちゃうから、みたいなこと言って。はっはっはっはって、幸せだったの。で、6月4日、朝。俺結構朝早いんだ。6時半とか7時に起きちゃうの。6時半にパチッと目覚ましてさ。で、神さんももう目覚ましておはよう、みたいな感じでさ、行ってさ。で、子供はまだ寝てんだよ。したらさ、神さんがさ、子供を起こしてさ、起きな起きな、つってさ、お父さんの誕生日だから、つって子供も眠い目こすって、あ、お父さんの誕生日だって、用意したやつを、まだ行っちゃダメだから、みたいな話をさ、してんだ、ベッドで。おいおい。で、俺なんかさ、わざと子供に対してさ、あ、もう神さんには起きてたの分かったけど、もう寝たふりして、したら子供がちょんちょんってやってさ、お父さんお父さん起きて起きてって、どうしたあった、お誕生日おめでとうって、そしたらさ、っつったらさ、プレゼントが用意されてんだよ。で、子供とさ、神さんでハッピーバースデートゥーユーみたい、おいおいおいおいおい、サプライズだなーなんて気づいてたけどさ、開けたらさ、え、すごいんだよ、お前。ハーフパンツと、これでもって T シャツと靴下入ってて、で、それもさ、なんか子供が選んだっつうんだよ。これがお父さんに似合うと思うっつってさ、トントントンって選んでくれたんだって。な、ありがてえじゃん、ありがとなーっつって。で、なんかアクリルスタンドみたいな、ハッピーバースデートゥーユーみたいな感じでさ、ディアお父さんみたいな書いてあんだよ。 おでもって、うわ、ちょっとこれ幸せが過ぎるなぁなんて思ってて、もう俺もニコニコしながら寄せ行ったの、その後昼にね。浅草園芸ホールだわ。だからこういう時ってね、大体受けないんだよ。人生ってプラマイゼロみたいになってるからさ、朝こんなに嬉しい感じだったじゃん。俺多分今までの誕生日で、こんなに嬉しかったことないってぐらい、子供に選んでもらった服を着てね、もう行っちゃうわけ寄せに。子供に選んでもらった靴下を履きみたいな。子供に選んでもらったさ、ハーフパンツで、なかなかハーフパンツなんていないですよ。北浅草園芸ホール、もう超満員だその日、6月4日。たださ、なんか2階席にはさ、80名ぐらいの中学生、地方から来てる中学生だよね。で、その子に対してたのか、受けるかな受けないかなってやったの、受けるの大野松ってめでたい話、出世相撲の一席、うわーって2階さりげなく見たら子供たち中学生も喜んでて、うわー楽しいってなっちゃってさ。で、夜は夜でまた、なんか飯でも食いに行こうっつって。でも外食だたまにはなんつってさ、予約してくれてたんだ、神さんが。嬉しいだろ？ほんで予約してさ、で、子供にさ、あの、アイスとかもさ、なんか2個ぐらいさ、あ、いいよ、お前食べな、つって、え、ほんと？お父さんみたいな感じで2個食べて、美味しい美味しいなんてバカだな。俺の誕生日だぞあははははなんていう。楽しかったなここまで。で、神さんが、ケーキをさ、家でさ、せっかくだからこういうケーキもさ、つってさ、41本ろうそくを立てて、暗くしよう暗くしようなんつってさ、暗くしてさ、ほいでもってこう、ピッピッピッピッつってさ、明かりをつけるわけだよ。41本もあら、俺結構生きてきたなぁ、みたいな感じでさ。で、これ、お父さんが吹き消すのか？お父さんが吹き消して、一発でできるかな、お父さんの肺活量を見ようなんつって、ふぅーなんてやったら、全部消えて、うわーなんつって、あー幸せ幸せだ幸せってこういうこと言うんだなED から頑張ってきた甲斐がある。もう、中学時代 ED だった時はどうしようかと思って、後に数十年後、荻上チキの番組に出られるとは。着物着て、いや、ED っていうのはね、やっぱりこれはみんな言うべきっていうか、決してですね、これをなんかこう、みんな隠すんじゃなくて、公にする。そういう風なことが大事だと思うんですよね。僕が好きだったラジオでドリアンスケがもう ED について触れなかったんでみたいな、今でも恨みに思ってますみたいな、完全なる逆恨みを荻上チキの番組とかでしてたりしてなかったり、あれが数十年後、いやでもちょっと待ってよ、その後にはこういう風にね、あの三人でもってつつましながらもうわーってやってる、わー嬉しい、なんて嬉しいんだろうなんて思って、ケーキ食べよう、ケーキなんつって、なんとにもう俺のことみんな好きなんだなって調子乗ったこと言ったの。した神さんがその時に、あなたのことをもうそんなに好きじゃないよ。え？幻聴？嘘でしょ。芝浜的な？え？嘘でしょ。だって朝からハッピーバースデーお父さんみたい、おいおいおいおい最高の目覚めだぜなんつって、えこの短パンハーフパンツも、えこの T シャツも靴下も子供が選んだの、お父さんおめでとう、ああそんなのやっぱお前が選んでくれたんじゃお前いけないねこりゃ。で昼は昼で寄せに行ってさ、醤油賞が前で魚の値段受けて、俺もさ大沼続けて、2階の中学生もうわーって、ああよかったよかったなんつって、大体朝いい時は昼ダメなんだけどなんつって、夜は夜でまた外食してさ、アイスを2個やるとか言ってさ、子供にアイスあげて、お父さんおめでとうなんつって、41歳おめでとうなんて、お前は5歳なんだからこれから頑張んなきゃいけないなんていうさ、親っぽいこともしながら、最後自分の神さんに、あなたのこともうそんなに好きじゃない、悪い夢でも見てるようだ。俺もさ、まあちょっとこう、誕生日ってのは大事にしてるから、神さんも大事にしてんで、神さんも大事にしてくれるから俺にもいっぱいやってくれてるわけですよ、家族としてね。で、俺もなんかそこで言い合いみたいになっちゃって、誕生日に言うことじゃないだろうっていう。嘘でしょって。嘘でしょって言って。いや、別に、本当に、あなたが、みんな私のこと好きなんだな、みたいなこと言うから、まあ、はっきり言うけど、あなたのこともうそんなに別に好きじゃないよって。まあ、でも家族だからね、って言われて。喧嘩をやめてっていう。喧嘩じゃない喧嘩じゃないお父さん喧嘩じゃない喧嘩じゃない、ケーキ食べよう、ケーキ美味しいから。ショートケーキだ、美味しいな、イチゴがプリプリじゃないかっつって。ケーキ食って。恥かしない。甘く感じない。あれ舌がおかしくなっちゃう。あれ
全然甘く感じないけどっていう。甘い、お父さん甘いよ、甘いか、甘い、あ、そう。お前は甘いのかって。あ、あのさ、子供にさ、お父さんのこと好きか、好き、あ、ほとんどつって。え、どこが好きって言ったら、うん、さっきアイス2個くれたとこ、最近じゃん、最近のことじゃんと思って。あと、優しいから好きって、優しいから好き、優しいから好きいただきました、優しいか、悲しい、俺多分夢だと思って、で、神さんに、もう一回夢なんじゃ、あ、これ嘘なんじゃない、照れてんのかなみたいな思って、もう一回に神さんに、あ、俺のこと好きじゃないって言うけど、まあ、それ冗談だよねって言ったら、あなたのこともう、そんなに好きじゃないよ。二回目ダメ押しその白鵬がもうさ、土俵際で完全にもう落ちてんのにさ、もう一回、横芯に張り手入れるみたいな感じで、もう一回力士をさ、頭から落とす必要あるっていう。でも俺が悪いんだね、考えたら。そう言わせてしまっている俺が完全に悪いんだっていうね。もう俺もさ、うーんってなってる時にさ、もうその夜さ、寝らんなくて俺もさ、あんまりもう、玉袋筋太郎さんの美しく枯れるを読んだのよ。いいんだよ。これさ、で、まあ、玉袋さんに関しては師匠のたけしさんとの関係性とか、まあ、事務所辞めたりとか、まあ、そういういろんなものもあったりとかあるんだけど、お孫さんの話とかもあるんだけど、第3章が、夫婦ってなんだか難しいなの。たださ、106ページ、一番最初にどういうタイトルかっていうと、ある朝、神さんが消えていたっていう。もうさ、読み込んじゃって、俺も。おほー、マジかっていう。だ、事務所の社長みたいなのもおかみさんやってらっしゃるみたいなんで、なんか不思議な関係で離婚してるっていうよりも、なんか玉袋さんがちょっと外出てる時はもうスケジュール把握されてるから、おかみさんが部屋の掃除とかいろいろやってんだって。で、玉袋さんと会わないようにみたいな。で、玉袋さん的にはもう復縁したくてしょうがないみたいな。でも考えたら俺も昔遊び歩いてたし、まあそういう時代でもあったんだけど、家のこと顧みなかったからなっていうその反省とかもあったりして、まあ蓄積なんだよね、家族っての。もう読みじゃん、もうどんどん読んじゃってさ。やっぱり神さんファーストが大事なんだみたいなこと書いてあるわけ。都民ファーストじゃない神さんファーストだと。もうさ、もう、で、玉袋さんがさ、人生の後輩である読者の俺たちに言ってくれんだよ。神さんだけは大事にしろっていう。いいか、俺みたいになるなって書いてあるの。もうそれが読ませるんだよ。ぐっと来て、寂しさと並走して生きるとかさ、一人の時間を楽しむ孤独力を磨く。新たな人生のテーマは人に優しくっていう。悲しすぎるだろ。で、本来は50代とかになったら子育てとかも一回終わってね、夫婦二人にまた男と女に戻るみたいな時間なんだと今は。それが神さんが出てっちゃった。これは、俺が悪かったんだ、みたいなことを反省してて、いいか、これを読んでくれている読者の方たちよと。こうなっちゃいけないぞ、俺を反面教師にしろ、みたいな感じで、もう、すっごいもう、玉袋さんにシンパシーを感じながら、ほいで玉袋さんがいよいよ仕掛けたんだよ。30回目の結婚記念日ってことで、もう疎遠になっちゃってるさ、その、おかみさん。だから、おかみさんと直接連絡取れないんだって。だから、事務所の、だから、社長でもあるんだけど、だから、息子さんとかな、そういう娘さんとかなのかわかんないけど、その人を間に介して、なんかやりとりとかする感じなんだって。で、すごい不思議な関係だよね。それで、もう30回目の結婚記念日に玉袋さんがこの本によると、なんか銀座の高級寿司屋で結婚記念日だみたいな感じで。で、予約したんだって。でも、まあ、来るかどうかわかんないじゃん。その人を介して、おかみさんに、でも、行きますとか行かないとかも言ってないんだって。時間と場所の、そこだけ指定して、つって。で、玉袋さん先に入ってて、その寿司屋でさ、9階にあるらしいんだけどさ、ドキドキドキドキして来んのかな、かみさん来んのかなって。もう読ませるわけ、俺は。未来の俺だから、うわー、どうなんだろう、来てほしい来てほしいっていう、俺も思うんだよね。あなたのことをもうそんなに好きじゃないよ。その地平線の向こうにあるじゃん、この世界観は。あなたのこともうそんなに好きじゃないよの延長線上に玉袋筋太郎がいるんですよ。完全に30回目の結婚記念日来るか来ないか、もうドキドキしながら一行一行楽しんでしたら来るんだよ。めちゃくちゃ嬉しい。でもその時来た瞬間に玉袋さんはプロレス大好きだから、なんか外国人選手のプロモーションに成功したみたいな、大物レスラーを見事にブッキングした時の気持ちっていう、ふざけたこと書いてんだけど。で、おかみさん来て、したら大将がさ、またいい人でさ、高級店だからさ、 今日俺たち結婚記念日なんですよ、30回目のとか言ったら、もうその大将の空気もわかるんだろうね。あ、そんなにうまくいってない夫婦なのかなって、それで回してくれんだって、大将が。銀座の寿司屋だ。高級ってこういうこと言うんだな、つって。で、もう寿司もうまいけど、その大将がもう話を回してくれて、なかなかさ、江戸っ子だから玉袋さんはその恥ずかしいんだろうね、二人で話すのもさ。でもそれを返してるから、まあ、結構まあ悪くないかったんじゃない？で、いよいよここ大事じゃん。もう寿司食って、で、一緒にエレベーター9階から、チーンって1階まで降りる。で、もう一回ちょっと、復縁してくんないか、うちに戻ってくんないか、みたいなことを、言うみたいな大事なシーンだろ。で、一回チーンって開いたら、おかみさんが、ごちそうさまって言って、スーって消えてったんだって。で、その時に玉袋さんが、どういう意味なのかなっていう。いや、もう意味はわかるじゃん。寿司だけの関係っていう。不透明決着なんだって。完全なる昔の新日本ですよ。佐々木健介小川直也戦っていう。完全なる不透明決着で、もう次の試合始まってんのに金返せ！金返せ！っていう。あの新日本の怒号。暗黒時代。こんなプロレスやってたらもう終わっちゃうよっていう。新日本終わっちゃうよ！終わっちゃうよ新日本っていう。俺の隣のやつがずっと叫んでたもん。うるせえな、こいつと思いながら。終わっちゃうよ！新日本終わっちゃうよって。あの頃熱かったね、プロレスファンは。不透明決着っていう完全なる。で、もう一回でも俺は再戦したいんだ、みたいな感じで。だからさ、この美しく枯れるって玉袋筋太郎さんの本は、おかみさんへのラブレターでもあんの。俺も美しく枯れるの第二弾書くかもしんないもん。玉袋筋太郎さんがもうなんかわかんない、なんか、着物じゃないな、これなんか、浅草でどっかで売っている服みたいな。これなんちゅうのこの服。捨ててこ姿みたいな。あとでさっきさ、エディの持田さんに聞いたらさ、濃い口シャツってらしいよ。そういう名前俺初めて聞いたんだけど、濃い口シャツって言うんだと思って。で、翌日起きてさ、夢だったんじゃないか。そんなバカな、芝浜的なね。芝浜的な夢なんじゃないかなっていう。だってあの財布がだってっていう。ないのっていう。芝の浜で拾った財布がっていう。そんな感じだったんだけど、でも冷静に考えたら、ちょっと待ってよと。そういう風に自分の大事な神さんに言わせてしまってんだなっていう。俺の昔、そのやっぱさ、仕事ばっかりになっちゃったりとかさ、いろいろあるじゃない。で、神さんは神さんですっごい能力あんのにとか、そういうさ、なかなか働けない状況になっちゃってたりとかするからさ、お仕事とかやってくれてんだけど、フルにこの人の能力を生かした方がいいだと、そういうのもちょっといろいろ考えちゃったりして、で、あとまあもうちょっと言うと、あんなあなたのこともうそんなに好きじゃないっていうのは、もうってのが入ってるから、昔は好きだった可能性があるっていう。もうが入ってるか入ってないか問題っていうね。だからひょっとしたら3日前くらいからもうが入ってんのか、それとも1年前から2年前から亀裂が入ってんのかちょっとわかんないけど、いずれにしろそれを言わしている俺が 100% 悪いっていう感じをちょっと受けて、でなんか俺もちょっとさ、そこの場でさ、ケーキ食いながら、そんなこと誕生日で言うことないだろっていう風に言っちゃったんだけど、考えてみれば俺が言わしたんだなと思って、調子乗ってたんだなと思って、翌日さ、朝起きてすぐ神さんにさ、あ、ちょ、ごめんね、昨日、つって、なんか冷静に考えたら俺もやっぱ調子乗ってたかもしれない。あんだけいっぱいやってくれてさ、なんかそれ以上なんかまた改めて言葉で臨むってのは、やっぱ言い過ぎだったな、みたいな感じで、うん、そう、つって。でも昨日で誕生日タイム終わったから、もう今日から普通の平日だからって言われて。翻訳だな翻訳だなと思って。で、その後、神さんと話してさ、まあ、したら、ああ、そうか、神さんの言うこともっともだなと思ったのが、もうね、結婚して何年も経ってるから、もう、スイート惚れたじゃないんだと。もう、家族愛なんだよって言われて、そうかってことは、好きってこと？いや、だからさ、っていう、その感じだったの。家族愛の方が好きだなんだよりも大きいし、意味が広いんだよっていう、そこは分かってっていうこと言われて、あ、なんか俺、まだ勝手に、なんか、まだ恋愛的に好きなイメージで片思いだけど、そうか、俺はむしろその、なんていうの、なんかこう、ずーっとまだ幼いままで、次のステップに俺だけ置いてかれてるっていうか、勝手に留まってて、神さん先のもっと深い愛情のとこに行ってたっていう解釈でいいのって、なんでもいいよっていう。なんでもいいならそう取るよ。いい風に取るけどっていう。ってことっていう。もう一回朝起きて子供に聞いちゃったりしてさ、 お父さんのこと好きっていう、もう何回聞くんだよ、何回聞くんだよっていう感じだったね。もう好きだよっていう、もう好きだよっていう、そのもうやめなさいっていう、教育的に良くない、あなたのこともうそんなに好きじゃないのと同じだから、もうは以前は好きだったけどっていう、もうはその意味になっちゃうから、もうやめなさいっていう、5歳からっていう、好き好きみたいな感じで、やったそうか、家族愛ね。あ、そう。まあ、若いさ、20代前半のさ、惚れた腫れたじゃないんだ。そのレベルじゃない。あんなのは大体脳のね、学者言うには3年でもう終わっちゃうっていうから、そういうことじゃないんだ。家族愛ね。そっちの方が大きいから。なるほど。正解出ましたっていう。翻訳出ましたっていう。これですよっていう。家族愛ねっていう。なんだ、早く言ってくれりゃいいのに。だったらケーキの味がしたのにっていう。昨日残ったケーキはなんつって、冷蔵庫から開けて。甘い甘いぞなっていう。甘いなー、家族愛だから甘いなんつって。な感じでしたね。そう。でも思ったら俺、いつかまたもう一回、好きになってもらおうと思って。努力しようと。これ普段の努力だから、家族ってのは。それをね、思って、いつかまたね、神さんにもう一回ね、好きになってもらうためには、ちなみに俺は大好きなんだけど、完全なる片思いになってんだよ。まあそういうわけでね、皆さん美しく枯れる玉袋筋太郎さんの本ぜひ読んでいただければと思いますけども、一回ちょっと CM 行きましょうか。 CM です。問わず語りの神田伯山。
大谷さんにはこだわりがあります。生薬へのこだわり、粉末へのこだわり、自然由来の7つの生薬を独自の製法で粉末にしています。飲みすぎ、胸焼け、胃の不快感に効く第2類医薬品、大谷さん、ありがとう。いい薬です。
TBS ラジオの番組グッズがネット通販でも購入できる TBS ラジオスペシャルストア。本格的な夏の到来を前に、様々な T シャツを取り揃えています。生島博のおはよう一直線、ジャンクなど種類は様々。 TBS ラジオグッズ、 TBS ラジオグッズで検索。
問わず語りの神田伯山。この番組は車買い取りの底から、築地入船、大谷さん、他各社の提供でお送りしました。
楽しい CM も終わりまして、そう、この前歌舞伎行ってきまして、6月大歌舞伎楽しかったなまだ夜しか行けてないんですけど、昼も行こうと思ってるんですけど、まあ、ね、またね、これすごいのがね、家族共演びっくりするよ。これ、まんじゅう時蔵梅子って言って、親子三代で襲名やってんですよ。まあ、まんじゅうさんはね、もう初代ですから襲名じゃないんですけど、一番下の梅子さんは8歳、新梅子はね。で、その他にも、中村獅童さんの息子さんで、春樹くんと夏樹くん、6歳と3歳。だから、梅子くんが8歳、で、春樹くんが6歳、夏樹くんが3歳って言って、山んばって芝居があるんだけどさ、そこでもう勢揃いでさ、もうよろずや一門がもう並んじゃってさ、よろずやっていう。よろせやいいぞっていう、なんかすっごいアットホームなんだよ。なんか家族とか伝統とかさ、襲名とか工場とかさ、で途中で芝居やってる途中にさ、工場が入ったりしてさ、また芝居に戻っていくみたいな、そういうやり方もしたりして、なんかもうすっごいね、なんかもうよろずやっていう、そのよろずやのなんかアットホームな感じがね、なんかめちゃくちゃ良くて、でもあいいなーなんて思ってさ、幕開の時にさ、ロビーでぼーっとしてたらさ、指導の妻ですみたいなっつってさ、指導さんのおかみさん来て、ああどうもどうもなんつったら、ラジオ聞いてますみたいな、おーラジオ聞いて、ああそうっすか、お綺麗ななんつって、で嬉しくってなんかセンスとかなんかもらっちゃったりしてね、手ぬぐいも。で今度さ、まんじゅさんのおかみさんですよ、つって、ああつって、おーどうも久しぶりですつって、二つ目自分に松之丞時代に講談会一回来ていただいた記憶があるんだよね。さ時にラジオ聞いてます、あラジオ聞いてる、ラジオ、いやー、なんか、聞くんですかつって。ただ、しげくじの情報によると、まんじゅさんのおかみさんなんか2回ぐらいリピートして、スポティファイかなんかで昔から聞いてるっていう、すげーヘビーリスナーっていう。ありがとうございます。本当にありがとうございますって。で、あともう本当に中村獅童さんの番頭さんとかも来てくれて、あのラジオ本当に楽しく聞いてますみたいな感じで、獅童もいつもラジオ聞いて喜んでますみたいな。本当なのっていう。俺が弟子たちに対して先週ブチ切れてた回とかも、獅童さん聞いてんのみたいな。嬉しいと思いながら、もうよろずやのそのもう、 すっごいもうヨロズヤヨロズヤっていうチームヨロズヤのいいなと思って、でもなんかそのなんか押し付けがましくなく家族のアットホーム感をゲーでなんかこういい感じにやってくれんのよ。で子供出てきたらまあ可愛いわ、この子たちが将来のね、まだちっちゃいけど歌舞伎役者なんですよ、未来のこの歌舞伎座を背負っていく、歌舞伎界を背負っていくみたいなさ、いやーなんかこうグッとくんだよね。でそのよろずやの中に音羽屋の菊五郎さんが入ってて、菊五郎さん俳優協会の会長ですから行けーみたいなこと言うの、タッタッタッタッタッタッってさ、梅子さん8歳かけてくんですよ、金太郎になってんですけど役の中では。それがもう可愛くて、今後のこの歌舞伎界お前たちにかかってるみたいな、もうすっごいいい感じでちょんって気がなって巻くんだって、もう家族を思って涙が出ちゃう。あーいいねー家族ってっていうのもいいんだよ。最近そういうのもあってさ、あの家族が描かれてる本ばっかり読んでんですよ。力道山未亡人っていう、この本も面白かった、賞も取ってるね、あの細田正史さんの、まあ、細田さんの本結構俺読んでんだけど、田中恵子さんって言って今でもご存命なんだけど、で田中恵子さんが21歳の頃に39歳の力道山と結婚するんですよ。だけどこの結婚もさ、もうわずかで終わっちゃうの。半年したらもう力道山が赤坂で刺されて、まあその後入院とかしたりしていろいろあって亡くなってしまうっていう、たったわずか半年の結婚ですよ。まあ付き合いも入れたらもっと長いけど、その後に力道山はいろんな事業をやってたからさ、まあいろんな借金もあるわけですよ。で30億の借金、これを返していくみたいな、でその昭和の裏側の歴史もわかるみたいな、今多分ね10代のリスナーに一番ビンビンに来るキーワードが力道山だと思うんで、トレンド入りしてると思うんですよ。もうみんな10代は力道山の話聞きたくてしょうがないんだから。力道山いいねっていう10代20代の一番キャッチーでしょ、力道山。今だいたいラッパーと力道山が流行ってるっていう、聞いてます、僕も聞いてますから、キャッチしてますから。その未亡人の話ぜひ読んでほしい。そしてどんどんもう本紹介しちゃいますよ。高田先生、高田文雄の丸ごと一冊っていうね、月刊高田、これはねもう全く家族関係ないのって一瞬思ったら、高田先生の長男と高田先生対談してんですよ。高田文雄に自由に育てられたっつって書いたの。で、これも意外に家族本だったりするんですよ。で、高田先生やっぱ忙しすぎて、長男の面倒何も見てないの。いいんだ、いろんな家族の携帯があってさ、いや、これなんか俺の名前もちょこちょこ出てきたりして、丸ごと一冊高田文雄ぜひ読んでほしい。そして、皆さんに紹介したいのは、これもすごいいいのがテレビのザ・ノンフィクション。最近のやつです。私のママが決めたこと、命と向き合った家族の記録。これが TVer でね、明日、明後日ぐらいまで見れると思うんで、ぜひね、見てほしい。なんか、まあ、事前情報入れずに、これ本当に素晴らしい。僕ね、あの、テレビの今までの近年の記録の映像として、もう一番いいんじゃないかってぐらいに、家族のことを、あと人生とか、あの、やっぱ尊厳とか、なんかいろんな大事なワードがもりもり詰め込まれてる。ザ・ノンフィクションのね、私のママが決めたことを、また TVer で追っかけで見てくださいということで、もう最後怒涛の本紹介そしてテレビのザ・ノンフィクション紹介っていう。いや、そういうわけで、いろんな家族の歴史があり、景色がありっていうね。いや、だからぜひね、だから先週僕はね、前回3人の弟子にエールを送りましたが、今回自分にエールを送るっていう。そして神さんに申し訳なかったなっていうね、もう一回やり直そうっていうね、そういう気持ちで、私、翻訳を迎えましたんで、頑張って神田伯山これからも行こうかなと、そのように思っておりますということで、さあ番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。で過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
なぎさです。なぎさの却下ラジオが今夜11時半からあるんやけど、番組公式 X に鍵がかかってんの知ってますか？公式やのにやで。しかも今週だけちゃうねん。結構前から。よかったら見に行ってみ。ほんまに鍵かかってるから。 ほな後で会おうな。
ガールズバンドガチャリックスピンのアンジェリーナ3分の1です。日曜の夜、憂鬱な気分をぶっ飛ばす超絶にエモいロックなラジオ、アンジェリーナ3分の1、夢は口に出せば叶う遅番、近所迷惑にならない範囲で爆音でお聞きください。毎週日曜夜8時から。
TBS ラジオ。
TBS ラジオの番組グッズがネット通販でも購入できるってご存知ですか？ぜひ TBS ラジオグッズで検索してください。10時です。